おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
世界高齢化時代でございます。2010年の頃は世界人口の 7.6% が65歳以上の高齢者でございましたが、この後2060年に向かって老人の数は 18.3%。世界人口80億のうち20億が老人となります。4人に1人が、65歳以上で20億。で、老人大国が日本でございます。
はい。
2017年で75歳以上が1691万人。超高齢化社会に日本は突入しているわけでありますな。
はい。
1920年の頃は平均寿命が男性42歳。もうとっくに私なんて死んでおります。1920年代、女性43歳だったそうで。それが日本2020年、男性80歳、女性87歳。なんと皆さん、寿命が2倍伸びてるんでございますね。
そうですね。
ねえ。中国がすごいですね。1億ですよ、老人が。1億の老人ってのは。
そうか。日本の人口に近い。
はいはいはい。
数ですもんね。
おそらく人間の歴史始まって以来の、高齢化社会であります。日本もそうでありますが、その10倍近いのが中国ということになるわけであります。
はい、
その老人たちの残す問題の中で、老人たちが怯えているのが認知症。その兆候というのが物忘れ、度忘れ、し忘れ、消し忘れ、付け忘れという忘れ現象でございますけども。
はい、
しかし、年を取ると物を忘れていくっていうのも、なんか意味があるぜっていう。
はい。
そういうことをおっしゃる方が出てきたんですな。これ新しい学問ですね、うん、老人心理学というそうであります。ハーバード大学の発達心理学 E.H. エリクソン教授は人生には8つの発達段階があるとそう主張しておられます。例えば思春期、自分というものをうまく持てないので自己否定や非行に陥ることが多い。かの若者たちは共同体の中でアイデンティティを作らなければならない。自分を社会の中に位置づけなければならない。その葛藤の中で自己否定とか非行に走るとかが起きるわけであります。やがて彼は中年になり絶望を知ります。そうですな。中年の頃に絶望をもう望みなしみたいなことありましたな。健康不安もありますし、この中年の頃に親との死別が待っております。そして社会的地位の激変、そして人との関係の、あの人とうまくいかなくなったという消失、変えられない過去、どうなるかわからない未来、そして中年を過ぎて初老の人になっていくわけであります。
はい。
しかし、このエリクソン教授はですね、老いるというマイナスから発達というプラスになる。年を取ると、
はい、
これ面白い説だなと思いましたね。絶望や消失とのバランスを取るために自分というアイデンティティを統合するために記憶については正確に思い出すこと、それからたくさん思い出を持っていること、そういうことが重大ではなくなる、これが年取る意味だっつうんですよ。
ほう、
これ面白い実験をなさっております、この教授。ある実験、
はい、
良い出来事悪い出来事を65歳以上男女41名に10個ずつ書き出してもらう。いいことがあった10個書いて、悪いことがあった10個書いて、それでこの教授1年後に同じテストをやるんですって。
はい。
そうするとですね、たった1年で良いこと悪いことの順位が変化している、
はい、
その中に悪いことが良いことに変化している、それが頻度高く出現するんですって。そのいわゆるこう記憶に対する重要度のその順位付けが変わってくるんですな、
うん、
あの時あそこで泣いたから後で笑えたとか。
ああ、そうか。うん。
そういうことは、年を取らないとできないという。
いや、わかります、それは。
ああ。
はい。
人は老いていく。大事なことは、記憶がぼんやりしていることなんだ。あんまりにもはっきりした記憶。
うん。
それは、かな、トラウマだよ。
うん、あ、そういうことですよね。
別の呼び名で言えば。
はいはい。
忘れられない嫌なことっていうのは、
うん、
それは 心の病のトラウマっていうことで、そのトラウマを質的に変換するために何が助けてくれるかっていうと、思い出せないってことなんだ。人間は体験したとても嫌なことを思い出せなくなるためには年を取らなければダメだっていう。
その通りです。
これ面白いだろう、はい、この人の言ってることは、
うん、
人生を変えるのは良い出来事の続くピークのおかげ。しかしこれを逃がした人もあるでしょう。その人たちのためにあるのが人生のエンドです、
うん、
面白いね。人間はエンドを意識した、もう俺の人生も終わるんじゃないかなと思った時に思い出の順番を入れ替えるんだって。
はあ、エンドを意識してるんだ。
そうなんです。エンドを意識しない限り記憶をいじるっていうことが人間にはできないんですって。
はい。
もうすぐ死ぬというエンドによって人々に全てにもたらされるものがある。それは思い出の順番が入れ替わること。なかなか深いもんでございましてね、ただの財布忘れたから始まった話でございますがこの次また明日のおなかの上で。